Okay, today we're continuing our study through Galatians. Could you turn to Galatians chapter 3? Just to kind of get us up to speed here again, this is a letter Paul wrote to the churches in the area of Galatia.
これはパウロがこのガラテアという地域にある教会、いくつかの教会に宛てて書いた手紙です。
And Paul is warning them not to believe, not to believe any teaching that contradicted what he taught about the gospel of Jesus Christ.
パウロはここで、彼らに自分が教えてきたその福音に反するようなどんな教えにも心を傾けないように耳を信じないようにというふうにガラテヤの人々に警告を与えています。
Specifically, his gospel, he taught them that we are justified by faith alone in Jesus Christ.
基本的には彼が伝えたメッセージというのは、イエス・キリストに信仰を置くことのみによって私たちは義とされるという
ものです。And any attempt to add to this, to try to tack on something, add it, just only corrupts the true message of the gospel.
それに、付け加えようとするいかなるものもこの、本当の福音のメッセージを、崩してしまうことになります。
You know, our fallen, the fallen man, the old man, the flesh, it's offended by the gospel.
この古い私たち、古い、人間の性質、堕落した性質というものはこの福音に対して非常に反感を覚えます。
The thought that we can take no credit for our salvation really kind of humiliates the flesh.
私たちはこの救いに対して自分が何かできることは何もないんだというその事実が、私たちの肉の自尊心を傷つけるものです。
Now suppose this is an illustration. Suppose a university, big name university, temple,
yeah. 例えばですね、有名な大学があったとします。
And they announce suddenly, starting today, we have a new policy.
で、ある時にその学校側が、今日から新しい方針で、この運営していきますとアナウンスします。
We are eliminating all grades.
もうすべてのこの成績というものを、排除します。
we will no longer grade you on the basis of your performance.
皆さんのその、行いとか、収めた成績によってこう順位をつける、成績をつけるということをもうしません。
all records of achievement, failure, everything, it's wiped off the computer.
全て皆さんのその出してきた、業績とか、またもしくは、落第をしてしまったこととか、すべて の, そのレコードをこのコンピューターから、消し去ります。
Now, many students would probably be upset.
多くの学生が、おそらくがっかりすると思います。
What? I worked hard for those grades.
なんで、一生懸命やってきたのに。
You know, I was at the top of the class. What is this?
もうクラスがトップだからなんでこんなことが起こるの。
The students with the low grades would probably rejoice.
でも、成績が低かった人たちはおそらくとても喜ぶでしょう。
Wow, I made the dean's list.
やった、なんて言うんでしょう、学長リストみたいなの。
I thought it would never be possible.
もう絶対そんなの無理だと思って。
All my bad grades are gone.
もう自分のその悪かった成績が全部なくなった。
Now, I'm not, of course, I'm not trying to change the education system.
もちろん私は教育システムを変えようとしているわけではありません。
But isn't this like the gospel?
でもこれが福音のことを表していると思いませんか?
The fact that God justifies us freely through our faith in Christ is kind of an insult to some people, but to other people it's great news.
キリストに信仰を置くということが、キリストに信仰を置くというだけで神様がもう本当に、こう寛大に 許して救ってくださったということ、その事実がある人には本当に自尊心を傷つけることになるかもしれませんけれども、ある人には本当に嬉しいニュースだと思います。
It's good news to those who know they are hopeless without Jesus Christ.
イエス・キリストがいなければもう望みがないと分かっている人々にとっては素晴らしい知らせです。
But you know, the Bible teaches that unlike university students, there is no one that's on the dean's list. No one's living up to God's standard.
けれども、この大学の話とちょっと違うところは、誰一人として自分の力で頑張って、神の基準に照らして、ディーンズリストって学長リストって言いますか、その成績のすごくいい人たちの、リストに乗ることが神の目から見たらできないんだということです。
We're all failing.
私たちはみんな、失敗したというか。
And the Bible declares in Romans 3:10, none, there is none righteous, no, not one.
ローマ人への手紙の3章10節には、義人はいない、一人もいないと書いてあります。
Let's read verses 1 through 3 of Galatians 3.
ではガラテヤ人への手紙の3章の1節から3節を読みします。ああ、愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですか。ただこれだけをあなた方から聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。あなた方はどこまで道理がわからないのですか。御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。
Paul had presented the simple gospel very clearly to the Galatians.
パウロはこのガラテヤの人たちに非常に単純に、そしてはっきりと福音を伝えました。
And they were given, just like we are, they're given a communion as a time to remember Jesus' death on the cross for them.
そして、私たちも今持っていますけれども、そのイエス・キリストが十字架について、死んでくださったということを思い出すために彼らに聖餐式、聖餐の時を持つことが与えられました。
Every time we take communion, we're reminded that it's the blood of Jesus that takes away our sins, that washes away our sins.
私たちは聖餐の式をいつも取るたびに、イエス・キリストが十字架の上で流してくださった血が私たちを洗い清めてくださるのだということを思い起こします。
And Paul had told them very clearly, and now they're turning away, and he's saying, "What's gotten over you?"
パウロはそのことをもうはっきりとガラテヤの人たちに示したにもかかわらず、彼らはそれが分からなくなってしまって、一体何が起こっちゃったの、起こったんですかと。
He said, "Did someone cast a spell on you?"
誰かにまじないでもかけられてしまったのですか。
I see that there's a this movie Bewitched, you know, that's out now. It's kind of like a witch has cast a spell on you. But he asks them the question here in verse 2: Did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith?
2節のところで、パウロはこのような質問をしています。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。
Now we know from the word that all Christians have the Holy Spirit in them.
私たちは、全てのクリスチャンが、内側に聖霊を持っているということを知っています。
In John 20:22, Jesus appeared to his disciples after he was resurrected. They were all together and he appeared to them.
ヨハネの福音書の20章の22節の中で、ヨハネは言っています。イエス様が、十字架に着いた後、復活された後に弟子たちに現れました。
And it says he breathed on them and he said, "Receive the Holy Spirit."
そして彼らに息を、弟子たちに息を吹きかけられて、聖霊を受けなさいと言われました。
And we know if Jesus said that and he did that, that they received the Holy Spirit.
そしてその瞬間にイエス様はそう言われた瞬間に彼らは聖霊を受けました。
They were saved.
彼らはそこで救われたのです。
But yet, Yet, in Acts 1, 4, and 5, Jesus gives his, after this, Jesus gives his disciples special instructions not to depart from Jerusalem.
けれども、その後使徒の働きの1章の4節5節を見ますと、イエス様は弟子たちに特別な、命令を与えておられます。エルサレムを離れるなというふうに言われています。
In Acts 1, 4 and 5 he says wait for the promise of the Father which he said you have heard from me for John truly baptized with water but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now。
人の働きの一章の4節5節のところで、エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。
So they waited there in Jerusalem and they were praying in the upper room there.
ですから弟子たちはエルサレムにとどまってそこで、待って祈っていました。
And suddenly, it says the Holy Spirit comes on them in power.
突然ですね、聖霊がもう力を帯びて彼らの上に下ってきました。
And they began to speak in languages they did not know. They were praising God in languages they did not know.
で彼らは、そこで突然その自分たちが今まで知らなかったような言葉で神を賛美し始めました。
And Peter goes and preaches, you know,People gathered. What's going on here? There was a sound of a rushing wind.
そしてもう本当にあのすごいなんか大騒ぎが起こってですね、人々が何が起こったんだとこう集まってきます。
And Peter preaches to this crowd that gathers, and over 3,000 are come to the Lord, and that's the birth of the church.
でそこでペテロが本当に力強いメッセージをして、そしてもう3,000人近い人が救われました。そこが教会が始まったところです。
So we see in the scriptures there are two experiences. One where they received the Holy Spirit and when Jesus breathed on them.
ですから弟子たちはここで2回あの経験をしています。1回目はイエス様が息を吹きかけられた時に聖霊を受けるという経験。
And the second experience of when the Holy Spirit comes on them and it's associated with power.
で2回目はあのその聖霊が力を帯びて上からこう下ってきたという経験をしました。
Now some people call this experience baptism with the Holy Spirit.
ある人々はこのことを聖霊のバプテスマと呼ぶ人がいます。
Some people call it the filling of the Spirit.
もしくは、霊に満たされる。
The empowering or the, you know, there are different things they call it.
まあいろんな呼び方があります。
It doesn't really matter what you call it.
まあ何と呼ばれるかはあの。あまり重要ではありません。
The important thing is that we as Christians be open. We should have the attitude, Lord, whatever you want, I want to receive.
一番大切なのは本当に心を開いてですね、主よ、あなたが私に与えたいと思っているものを全て私は受け取りたいですというふうに開く、心を開く。
And you know, it's not even a one-time thing. I believe Ephesians tells us, be ye being filled. It's kind of, as we walk through life, Lord,Fill me.
でこれはあの決して一回だけのことではありません。エペソの手紙にもありますけれども、あの常にこう満たされるという必要が私たちにはありますから、いつも主よ、私を聖霊で満たしてくださいと。
But Paul's point here is, did you receive that by faith or was it, you know, something you did?
でここでパウロはこのガラティアの人たちに、あなた方は信じて聖霊を受けたのですか、それとも何か他のことをして受けたのですか。
And obviously the answer is by faith.
答えはもちろんその信仰によってです。
Now in Acts 2:38, when Peter is preaching this powerful sermon,
使徒の働きの2章の38節のところでペテロが非常に力強いメッセージを言います。
He says, Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins.Meaning baptism in water, and you will receive the gift of the Holy Spirit.
使徒の働きの2章の38節で、ペテロはこう言いました。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。
By definition, a gift cannot be earned.
この賜物もしくはギフトというものは、何かを働いて得る、稼ぐことができるものではありません。
You know, the moment you start saying that you label, I earned this, then it's no longer a gift. It's wages.
その自分が何か働いたから得られたんだ、稼ぐことをしたから得られたんだと言った瞬間に、それはもうギフトではなくて報酬になってしまう。
And you cannot earn God's gifts.
そして皆さんはその神様からの賜物を決してその何か働きによって得ることはできません。
You know, unfortunately, many Christians believe that through their dedication and their service to the Lord, they are in a way earning the Holy Spirit.
残念なことに、たくさんのクリスチャンの人たちが何かこう主に献身したり、また、奉仕を通して使えることによってこの聖霊を得ようとしていると信じている人たちがいるのを覚えます。
they may believe that they're earning their way to a deeper Christian life.
彼らはよりこう深いクリスチャン生活を何とかして働きによって得ようとしています。
And I think this is very unfortunate.
私はそれは非常に残念なことだと思います。
Because once you believe that you must perform in order to receive the Holy Spirit or any other gift of God, your faith to receive that, receive it diminishes.
なぜならば、なぜならば、この聖霊とかもしくは神様からの、あの、どんな賜物でも自分が何か努力をして得ようと得るものなんだというふうに信じてしまったらば、それによってその御霊を信仰によって御霊を受けるということが、あの、なんていうんですか、減ってしまうというか減少してしまいます。
For example, if you feel like, well, you know, I want to receive more of God, I want to receive the filling of the Holy Spirit, but I haven't, you know, I haven't prayed that much, I haven't really fasted that much.
例えばですね、私はもっと聖霊を受けたい、満たされたいけれども、でも最近あんまり祈ってないな。
Immediately your mind is put in a position where you just, you don't believe that you can receive it.
もうその瞬間に皆さんはそれを受けられるということが、を信じられなくなってしまっているんです。
Another vicious cycle when it comes to this issue that people fall into is...I'll do a shorter sentence. There's another vicious cycle people fall into.
もう一つ、あの、人がこう落ちやすいこの悪循環の考え方というのは、
And that is that you need to come before you can receive the gift of the Holy Spirit, before you can really receive all that God wants, you have to come to the place where you're not struggling with sin. You have to get yourself, be pure.
その神様から聖霊をいただく前に、なんとかその罪の中に悩むという状況から自分が抜け出さなきゃいけない、清くならなければいけないという考え方です。
But one of the primary ministries of the Holy Spirit, as we see in the Bible, is to conform you to the image of Jesus Christ.
けれどもこの御霊の働きの、一つの大きな目的は、皆さんをこのイエス・キリストの似姿に変えていくというものがあります。
Also called sanctification.
聖化、清く、あの、変化するという、聖化というふうに言われます。
And we need the power of the Holy Spirit in order to live a pure life.
そして、私たちはこの清い生活を送っていくためには、御霊の力を必要としています。
But here's the catch. If you believe that you cannot receive the Holy Spirit until you are pure, then you're constantly struggling and you're not getting the help that you need to be pure.
けれども、あの、清くならなければ御霊を受けることができないというふうに信じてしまっていたとしたらば、その清くなるための力である御霊を受けることができずに、ずっとその、あの、常に苦しみの中に、あの、陥ってしまう。
You know, because you may be struggling with a sin, you're inhibited from receiving the power you need to overcome that sin.
なぜならば、その罪によって自分が苦しむことによって、その御霊の与えてくれる力、御霊の力をこう受け取るのを抑えてしまっているんです。
You know, God can't bless me. I'm too messed up.
神様はもう私なんか本当にひどいことをしてしまってるから、神様絶対祝福なんかしてくれないと。
Now the Galatians knew the answer to Paul's question in verse 2. They knew they'd receive the Holy Spirit through faith.
ガラテヤ人の人たち、ガラテヤの人たちは、このパウロの2節の質問に対しての答えを知っていました。彼らは、信仰による、信仰によってこの御霊を受けたのです。
And as you read the book of Acts, as you go through, which is the history of the church, that's always the case.
そして、使徒の働きを読みますと、そこは教会の歴史がずっと書かれていますけれども、常に、このケースが書かれています。
You know, there'll be people that, you know, the house of Cornelius, they hadn't even met Peter. He hadn't talked to any of them.And immediately they receive the Holy Spirit as they're listening.
コルネリオという人がいましたけれども、彼はまだペテロに会う前からもうその御言葉を聞いて、御霊に満たされていました。
I mean, well, Peter was speaking, but he didn't know who they were anyway.
ペテロ、まあ話してくれたんですけれども、彼はペテロが誰だかって。
What I meant, Peter didn't have a long history with these people. He had never met them before.And he just started preaching. And while he was preaching, the Holy Spirit came.
ペテロはそのコルネリオの人、コルネリオがどういう人かということをよく知らずに、ただこう語っていたときに、その語っている間に、御霊がそのコルネリオとその人、周りの人たちにこう下った。
But just the point I'm trying to make is this idea that the gifts of God can be earned is foreign to the Bible. You will never find it in the Bible.
まあ一番言いたいことはですね、その神様からの賜物というのは私たちは決して自分の力で得ることはできない。何か働きを持って稼ぐということはできないということ、それが、もしそういう考え方があるとすれば、それは聖書にとはかけ離れたものだということです。
Let's read verses 4 and 5 here.
4節と5節をお読みします。あなた方があれほどのことを経験したのは無駄だったのでしょうか。万が一にもそんなことはないでしょうが、とすればあなた方に御霊を与え、あなた方の間で奇跡を行われた方は、あなた方が律法を行ったからそうなさったのですか、それともあなた方が信仰を持って聞いたからですか。
Now, Paul goes on to talk about miracles.
ここでパウロはこの奇跡について、
And you know, again, if you're looking at the Bible, reading through the Gospels, reading through the Book of Acts, you get to see the history there.
この聖書を読みますと、特に、まあ、人の働きなんかを見ますと、このキリスト教、クリスチャンの働きとか、教会の歴史を読むことができる。
And you see a lot of miracles performed.
そしてそこにたくさんの奇跡が行われていたことを見ることができます。
And you never see the miracle coming.As a response to somebody's works.
そしてこの奇跡というのが決して誰かの人の、働きに対しての、まあ、結果として奇跡が起こったということがないことが。
There are many times that Jesus and others commend their faith.
もちろんイエス様は、多くの人の信仰を褒められました。
But not their performance or their works.
けれども彼らの、行いとか働きに対して褒められたわけではありません。
And you know what was true with the Galatians back when he wrote this letter 2,000 years ago is true for us today.
そしてこの、約2000年前に書かれたガラテヤの、ガラテヤ人へ書かれた手紙と同じように。このことは今も私たちにも当てはまります。
We receive from God by the hearing of faith.
私たちは、信仰によってのみこの神様から賜物をいただきます。
Okay, let's move on. 6 through 9.
では6節から9節をお読みします。アブラハムは神を信じ、それが神、彼の義とみなされました。それと同じことです。ですから信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知りなさい。聖書は神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対しあなたによってすべての国民が祝福されると前もって福音を告げたのです。そういうわけで信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。
Now Paul points to Abraham. Abraham was somebody greatly revered by the Jews.
パウロはここでこのアブラハムの話をします。 ますが、アブラハムという人はユダヤ人にとっては非常に尊敬された人物、されている人物。
And he refers to Genesis 15:6, which is God's covenant to Abraham.
で、パウロはここで創世記の15章の6節を引用していましたけれども、これは神様がアブラハムに対して交わされた契約です。
Now earlier in chapter 12 of Genesis, God had told Abraham to leave Haran.The city where he was living.
創世記の、15章よりもちょっと前の12章のところで神様はアブラハムに対して今まで住んでいたそのハランというところを去りなさいと言われます。
And he just told him, go to the place that I will show you.
そして、私が示す土地に行きなさいと言われました。
And as Abraham passed through the land of Canaan, God appears to him again.
そして、アブラハムがこのカナンの土地を通った時に神様がもう一度現れて、彼に約束をされました。
And God makes him a promise. Look around. See all this land. I'm going to give it to you and your descendants.
神様は約束されて、この、土地を見渡してみなさい。私はあなたとあなたの子孫にこの土地を与えると約束しますと。
At that time, Abraham is 75.
その時、アブラハムは75歳でした。
He doesn't have any children.
そして一人も子供はいませんでした。
And now in Genesis 15, it's some years later, God again promises Abraham, promises to bless Abraham.
そして、15節のところで、そこから何年か経った後ですね、神様はもう一度アブラハムに、祝福の約束をされます。
And God's, and Abraham said to God, well, God, what about kids? I don't have any kids.
でもアブラハムはそこで神様に対して、その子孫と言うけれども私には子供がいませんと。
And then God said to him, look at the stars.
すると神様は空の星を見てみなさい。
Try to count them.
数えてみなさい。
You're going to have it's going to be like these stars. Your descendants are going to be so many you can't count them all.
あなたの子孫はこの空の星のようにも数えきれないぐらいたくさんになると言われました。
And here it is.It says, and he believed in the Lord, and the Lord accounted it to him for righteousness.
そして、彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められたと書いてあります。
God made a promise, and Abraham believed it.
神様がアブラハムに約束をされました。そしてアブラハムはそれを信じました。
At that time, Abraham was doing nothing to try and impress God.
その時アブラハムは何も神様に何かこう感動してもらおうとして何かを一生懸命したわけではありません。
He just believed God and God declared him righteous.
彼はただ神を信じ、そして神様が、それによって彼を義と認められた。
And in verse 7 here in Galatians, he says that Paul says, those who are of faith are sons of Abraham.
そして、パウロはこのガラテヤの7節のところで、信仰による人々こそアブラハムの子孫だと言っています。
Father Abraham Anyway
By
having faith in God you are a child you become a child of Abraham
ですから、神に信仰を置くことによって、皆さんはアブラハムの子供となります。
You becomeLike one of those twinkling stars that he saw.
彼がその見上げた空の星の、その輝いてた星の、一つとなったんです。
Now the Jews really respected Abraham.
ユダヤ人は、本当にアブラハムのことを尊敬しています。
He was a big part of their identity. We're children of Abraham.
アブラハムは彼らのそのアイデンティティのもう非常に大きな部分を占める人で、私たちはアブラハムの子孫だという自信があります。
But next to Abraham, they identified with Moses.
そしてアブラハムの次に大切なのがモーゼ。ユダヤ人にとって大切なのがモーゼ。
He was the one through whom God gave them the law. You remember when they came to Mount Sinai?
彼こそがそのシナイ山において神様が直接ユダヤ人の律法を、授けてくださった、その彼を通して神様から律法を授けられたという人。
And Paul now talks about the law and he quotes from Deuteronomy 27:26.
そしてパウロはこの律法について次に話しています。 そして、新命記の27節の26節27章の26節を引用しています。
It says, For as many as are of the works of the law are under the curse, for it is written, Cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them.
10節のところに、というのは律法の行いによる人々は全て呪いのもとにあるからです。こう書いてあります。律法の書に書いてある全てのことを固く守って実行しなければ誰でも皆呪われる。
In other words, in order to be justified by the law, to be made right with God, you have to keep every single law and do it perfectly.
まあ、別の言葉で言いますと、もしその律法を通して義となるためには、律法に書かれてある全てのどんな小さなことも全て完璧に守らなければいけないということです。
In the New Testament, in James 2:10, it says, For whoever shall keep the whole law and yet stumble in one point, he's guilty of all.
ヤコブの手紙の、2章の10節では、律法全体を守っても一つの点でつまずくなら、その人は全てを犯したものとなったのです。
You know, there's not much chance.Of being able to keep the whole law all of the time.
ですから、このすべての律法をどんな時でも完全に守りきるということは非常に難しいと思います。
Just let me ask you a question. Have you ever coveted something someone else has?
皆さんにちょっと聞いてみたいんですけれども、皆さんは今までに誰かが持っている何かをこうむやみに欲しがったりしたことはないでしょうか？
Ever? Have you ever done it? Even once?
絶対ないでしょうか。一度もないでしょうか。
If you have, you've broken the tenth commandment.
もしあるとしたら、皆さんはこの十回の最後の戒めを破ったことになる。
And according to the scripture, you are cursed.
そして聖書によりますと、もう皆さんは呪われたものです。
Not a very hopeful place to be, is it?
あまり希望のあることではないと思いますね。
Well, let's read verses 11 and 12.
11節、12節を読みします。ところが、律法によって神の前に義と認められるものが誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるのだからです。しかし律法は信仰によるのではありません。律法を行う者はこの律法によって生きるのです。
Now, Paul quotes from Habakkuk chapter 2, verse 4.Habakkuk was a prophet in Israel over 600 years before Christ.
Habakkuk という人は、キリストが来られる約600年ぐらい前にいた預言者です。
He was complaining to God one day about all the violence and injustice he was seeing in the society there of Israel.
ある時そのイスラエルに、もうはびこっている本当に、不義とかそれから暴力とかそういったもうひどいその状態を神様に訴えていました。
He said, You know, Lord, there's violence everywhere. People are stealing from each other.
主よ、もう本当にここは暴力がはびこっています。人々がお互いから盗み合っています。
They're hurting each other. He says, The law is powerless.
もう傷つけ合って、この立法なんか何の力もありません。
And he complains to God. He says, God, are you going to do anything about it?
そして主に文句を言って、主よ、あなたはこれを何とも何もしてくださらないのですか。
I mean, don't you care?
何とも思われないのですか。
God answered him.
神様はそれに答えられました。
He said, Yes, Habakkuk, I've seen all the sin in Israel.
ハバク君、私はそれをちゃんと見て知っているよと。
I've got a plan.
私には計画があります。
I'm going to raise up the Babylonian nation and they're going to come over here and punish Israel.
私はこのバビロニアという民を起こして、そしてイスラエルの国を、に罰を与える。
They're going to come over here and wipe you guys out.
彼らがやってきて、
oh, もう punish.
イスラエルの国をもう本当に滅ぼし尽くすと。
And to this Habakkuk says,What? You know, he says, No, Lord, not the Babylonians.
でもそれを聞いたハバククは、主よ、バビロニア人ですか?
You mean, we are bad. Granted, we are bad, but they're worse than we are.
もちろん私たちは悪いですけれども、でも彼らはもっと悪いんですよ。
And he's like, I don't understand what it is you're doing.
主よあなたが何をなさろうとしているのか私にはもう全く分かりません。
And God says to him,
でも神様は彼に言いました。
The just shall live by faith.
正しい人は信仰によって、その信仰によって生きる。
Habakkuk, you're going to just have to trust me.
ハバクク、あなたはただ私を信じなければいけません。
Even though you don't understand what's going on.
何が起こっているか分からないとしても。
You know, in the same way, there are many times in our lives that we're going to have situations where we just don't understand.
同じようにあの私たちの人生の中では本当になんでこんなことが起こっているのかとわからないような時がたくさんあります。
You know, what about my future, Lord? How is this problem going to work out?
主よ、私の将来はどうなるんでしょうか？とか、この問題どうやって解決に導かれるんですか？
And the Lord may respond, just trust me.
でも主はそこでただ信じなさいと。
And I know, for me, this can be very frustrating.
で、まあ、私はそのこのことは本当にあのこうフラストレーションがたまることだということを
知っています。 I want to see ahead. I want to see what's coming.
なぜなら私はもう本当に先のことを何が起こるかっていうのを見たいんです。
I never like to drive behind a, you know, a semi truck. I always have to get around. I hate that, never being able to see ahead.
あの私はあんまりこう狭い道路を、ね、運転するのは好きじゃないんですね。もっと広いところで先の方が見えるようなところを運転するのが好きです。
But you know, if we knew how everything would be, was going to work out, there would be no need for faith.
けれどももし、この先に何が起こるかということを全て知っていたとしたら、信仰なんて必要なくなってしまいます。
And God knows this.
神様はそのことをご存知です。
If we never have to exercise our faith, the truth is we'll never grow in our relationship with God.
私たちはこの信仰が試されないと決してこの神様との関係が成長していかないということです。
As Hebrews 11:6 says, But without faith it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is and that He is a rewarder of those who diligently seek Him.
ヘブル人への手紙の11章6節には信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。
So there is a purpose. When you can't see, when God doesn't answer you, He's not playing games with you.
ですからもし皆さんが何か祈ってもすぐに答えられないときにはそれは神様が必ずそこにご計画を持っておられるからです。
He's got a purpose.
皆さんと遊んでるわけではありません。神様は目的を持っています。
And it's an important purpose to build your faith.
そしてそれは本当に皆さんの信仰を立て上げるためにとても大切なご計画です。
So you'll be able to trust him.
ですから皆さんは彼を神様を信じることができます。
Friday I met with this missionary I didn't really know, but up in Tokyo he came down.
私は金曜日にですね、あるミッショナリーの人に会いました。私はあまり知らなかったんですけれども。
And we had a great time of fellowship. He was just kind of giving me his background and stuff.
で、まあ、彼はちょうど東京に来ていたんですが、で、一緒に時間を過ごして、まあ、いろんなことをシェアしました。
And he was sharing about his family and what was happening back in California.
そして、まあ、彼は自分の家族のこと、カリフォルニアでの生活とか家族のことを
And he was talking about his son. His young son had contracted E. coli, infection of E. coli bacteria, and he didn't know whether he was going to live or die.
彼の息子がですね、なんか
E. coli。
O157 みたいななんかそういう菌。が入ってしまって生きるか死ぬかという状態になってしまった。
But as I watched him, as I listened to him, and he said, "Well, you know, I just came to the point where, Lord, he's in your hands."
でもその時に、まあ、私は主よ、彼はあなたの御手の中にありますと言いました。
And as he said this, I thought, "Wow!" I mean, I was just, it was so impressed. I could just see faith. I mean, I could his example of faith.Strengthened my heart.
でまあ、彼がそういったのを見たときにですね、聞いたときに、私は本当に、彼のうちにその強い信仰があるのを見て非常に感動しました。
It was like he had this precious jewel or something, you know, experience that he had with God, and it was so beautiful.
なんかまるでこう神様とのその関係が非常に高価な宝石のように 思えて、もうそのとても貴重な体験を持っていることがすごく素晴らしいと思います。
That's what our faith is like. It's the most precious thing.
でもそれが私たちの信仰です。私たちの信仰というのは非常に最もその価値のある非常に素晴らしいもの。
Not as precious as Jesus, but it's of ourselves. It's the most valuable thing we have.
もちろんイエス様ご自身ほどその尊いものではないですけれども、でも私たちが持てる本当に素晴らしい最も価値のあるものだと思います。
Oh, I didn't tell you. His son did live, and he's. I'm sorry, you didn't know that. His son is fine, and he's completely.
もちろん彼の息子さんは治って元気になった
そうです。Let's read verses 13 and 14.
13節14節をお読みします。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。
Jesus became a curse for us when he died on the cross.
イエス様は、十字架の上で死なれた時に私たちのために呪いとなってくださいました。
We were in a hopeless situation.
私たちはもう本当に絶望的な状態の中にいます。
The only hope at that time available to mankind, the only hope of being righteous was to obey the law completely.
その当時は、義となるために義となる唯一の望みというのは、この与えられていた律法を完璧に守るということしかありません。
And no one was able to do that.
そして誰もそれをできる人はいませんでした。
No one until Jesus Christ.
イエス様、イエス・キリストが来られるまでは誰もそれを、
He was the, Jesus was the only man who ever lived who was able to completely obey the law.
イエス様だけがこの律法を完璧に、守って生きることのできた方です。
The only, he was the only perfectly righteous person ever.To walk on this planet.
彼だけが、この地上で唯一完全に義であられる方です。
And so he was the only one, the only man who could be a sacrifice. He was the only one that could be a sacrifice for our sins. He was the only one who obeyed the law.
だからこそ、イエス様だけが私たちの罪のために完全な生贄となることができたんです。
He's the Lamb of God who takes away the sin of the world.
彼が、神の子羊であって、そしてこの世のこの地上の罪をすべて取り除いてくださったんです。
And Paul says here, Jesus took away the curse of the law by becoming a curse for us.
そしてイエス様はその私たちのために呪われたものとなることによってこの律法の呪いから私たちを取り除いてくれました。
When you think of,
律法の呪いを取り除いてくれました。
You know, there is a result that comes from sin. There is a curse that comes from sin.
罪の結果というものがあります。罪の結果は呪いです。
And you think of your life. I think of my life. I can think of plenty.And just think of all of those things, all of the really the curses that would come as a result of that.
皆さんご自分の人生を考えてみてください。私自身の人生を考えても、このすべてのこと、罪を犯したことの呪いというものを思います。
But not only those of us in this room, everybody in the world who's ever lived.
でもこの部屋にいる人だけではなくても、この地上すべての、にこの地上すべに住むすべての人々がその罪を犯して呪いを受けた。
And God put all of those curses on Jesus on the cross.
でも神様はそのすべての呪いを十字架の上でイエス・キリストの上に置いてくださいました。
And He opened the way for us to receive blessing.
そして彼は私たちが神の祝福を受けるためのその道を開いてくださいます。
it's amazing to think. You know, we were singing that song this morning, and it just blessed me. You know, I just can't imagine. He took all the junk, and he gave Jesus, and he gives us all the blessing.
これ本当にそのことを考えるともう非常に驚くべきことだと思います。今朝も歌いましたけれども、この祝福という、祝福してくださいと歌いましたけれども、イエス様が全てのその汚いもの、呪われたもの、全てのものをと自分ご自分で取ってくださって、そして代わりに私たちに全ての祝福を与えてくださった。
Now I just want to say quickly, because I've talked to people and I know how people feel, and there are people that feel like they feel cursed.
ちょっと短く話したいと思うんですけれども、私が話したことのある何人かの人たちは、こう呪いを受けている、呪われていると感じている人たちがいました。
Why does this always happen to me?
なんでいつもこんなことが自分に起こるんだろう。
You know, and they feel cursed.
でも本当に呪われているんじゃないかというような感じを持っていました。
But the scripture teaches that no one needs to feel that way.
けれども聖書は誰もそのように感じる必要はないと教えています。
If you place your faith in Jesus Christ,
もし皆さんがその信仰をイエス・キリストに置くならば、
because he took upon himself all of the curses that were due you.
なぜならば、皆さんが受けるべきすべての呪いを彼ご自身が十字架の上で受けてくださった。
And it's just by believing that, believe this word to be true, and just reject that thought. No, I'm a child of blessing, not a child of curse.
ですからこの言葉を信じるならば、もう本当にその呪いの子という、そういった欺きの声も排除してください。私たちは神の祝福された子供であるということを。
Let's read verses 15 through 18.
では続けて15節から18節をお読みします。兄弟たち、人間の場合に例えてみましょう。人間の契約でも、一旦結ばれたら誰もそれを無効にしたり、それに付け加えたりはしません。ところで、約束はアブラハムとその一人の子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すことはせず、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。その方はキリストです。私の言おうとすることはこうです。先に神によって結ばれた契約は、その後430年経ってできた立法によって取り消されたり、その約束が無効とされたりすることがないということです。なぜなら相続がもし立法によるのなら、もはや約束によるのではないからです。ところが神は約束を通してアブラハムに相続の恵みをくださったのです。
Now here, Paul starts to make a contrast between the promise God made to Abraham through faith with, he contrasts that to the covenant of the Old Testament that God made with Moses.
パウロはここで、まずアブラハムに対して神様がされた約束と、それから、モーセを通して、イスラエルの民にと結ばれた、神が結ばれた契約と比べています。
And Paul states that the promises given in Genesis to bless the world through Abraham's seed specifically refer specifically to Jesus Christ.
パウロはここでこの創世記の中で神様がアブラハムに、あなたの子孫にと言って約束されたその子孫は、イエス・キリストに特定しているというふうにパウロはここで言っています。
He is the seed, singular.
これは複数、単数形を使われていて、彼の子孫というふうに言われています。
Now, Paul points out a very important thing. He says, the promise that God made to Abraham was not annulled by the law. The law came, even the law was 430 years later.
ここでパウロは、神様がアブラハムとされたこの約束というのは、その430年後にモーセに与えられた立法によって無効になってしまったわけではないというふうに言っています。
So when the law came, it did not annul, it didn't do away with this promise God made to Abraham.
この、与えられた立法が、神がアブラハムと結ばれた契約を、約束を無効にした、無効にするようなものでは決してないと言っています。
God always keeps His promises.
神様は常にご自分の約束を守られる方です。
Let's read now. Then he talks about. So, what is the purpose of the law?
ではその立法のでは立法の目的というのは何だったのでしょうか。
Let's read 19 through 25. That's as far as I'm going to go today.
19節から25節、今日はそこまでにしますが、そこまでをお読みします。では立法とは何でしょうか。それは約束をお受けになったこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので。密会たちを通して仲介者の手で定められたのです。仲介者は一方だけに属するものではありません。しかし約束を賜る神は唯一者です。とすると立法は神の約束に反するものでしょうか。絶対にそんなことはありません。もしも与えられた立法が命を与えることのできるものであったなら、義は確かに立法によるものだったでしょう。しかし聖書は逆に全ての人を罪の下に閉じ込めました。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人々に与えられるためです。信仰が現れる以前には私たちは立法の監督のもとに置かれ閉じ込められていましたが、それはやがて示される信仰が得られるためでした。こうして立法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。しかし信仰が現れた以上、私たちはもはや養育係のもとにはいません。
So you know, if the law can't make us righteous, well, then what's the purpose?
律法が私たちを義とすることができないのであれば、ではその律法の役目というのは何でしょうか。
But in verse 24, Paul answers that by saying the law, he compares the law to a tutor.Schoolmaster, depending on what English version you have, to lead us to Christ.
もう、パウロは24節のところでこの律法を私たちをキリストに導くための養育係だと言っています。
The whole purpose of the law is to convince you that you are a sinner in need of a savior.
この律法は、すべて私たちをその私たちの罪があることをこう差し示して、そしてだからこそ救いが必要だったということを教えてくれます。
It's to show you that you are a sinner so that you'll be driven to faith in Christ.
私たちが罪人であることということを示してくださって、そしてキリストに導く。
You know, without sin, without the idea of sin, the cross really doesn't have a lot of meaning.
もし罪というものがなければ、このキリストの十字架にはあまりこの深い意味がなくなってしまいます。
You may say to somebody, well, you know, Jesus died for you.
もしかしたら皆さんがある人に、イエス・キリストはあなたのために死んだんですよっていうことがあるかもしれません。
And they may, perhaps they may say, well, that's good, but you know, he didn't really need to go that far.
で、その人が、まあ、それは素晴らしいけど、でもそこまですることなかったんじゃないのって言うかもしれません。
Because they don't understand.
なぜなら彼らは理解してないんです。
A common illustration, you've probably heard this before, when talking on this subject, is the parachute illustration.
こういう例え話、パラシュートの例え話があります。聞いたことがある人もいるかもしれない。
You know, suppose you're flying at 30,000 feet, you know, on United Airlines.
例えばですね、こう、United Air で、まあ、3万フィート、高さ3万フィートのところを飛行機を、
And one of the engines flare out, they flame out, they quit, and the plane is going to crash. There's no place to land. You've got 10 minutes, the plane is going to do a crash landing in the ocean.
なぜか分かりませんけれども、突然こう燃料がなくなってしまって、もうあと10分で墜落してしまうという状況になったとします。
And so the pilot tells the stewardess, and you know what's going to happen? You have to use your imagination because it's probably not true. And it says, well, we've only got, you know, we've got 200 passengers. We only got 50 parachutes.
まあちょっとこれは想像をしていただかないといけないんですけれども、例えばですね、そういう状況になった時にパイロットがスチュワーデスに、まあその状況を説明しまして、そこには全員乗客全員のための十分なパラシュートがなかったとします。
And so the flight attendant.Gets herself together and makes the announcement in front of everybody. Ladies and gentlemen.
で、そこで、スチュワーデスはちょっと自分を落ち着かせてですね。で、みんなの前に出て行ってアナウンスをします。皆様。
We're now offering these parachutes for your convenience.
私たちはこの皆さん の, ために都合のために、このパラシュートを用意しています。
And I think if you put them on, they'll provide you with comfort during your trip, and not only that, they'll give you peace and joy in your hearts.
でこの旅の間中これを身につけていれば本当に皆さんに喜びと平安をもたらすことと思います。
Official United Airlines, you know.
United Airlines でこう書いてあるようなパラシ
ュート。And a few people may raise their hand. Ah, cool, you know, parachute. And then, you know.
でまあ数人の人たちがね、まあそうロゴの入ったパラシュートはいいじゃないって言ってこう手を挙げてもらうかもしれません。
But the rest of the people, you know, kind of go back to reading the magazine or watching the movie.
でももう他の人たちはまたこうちらっと見ただけでまた雑誌に目を通したりとか。
But now if she told them, ladies and gentlemen, this plane is going to crash in 10 minutes.
けれどももしスチュワーデスの人が皆さんこの飛行機はあと10分後に墜落しますと言ったとします。
We have some parachutes here that will save your life.
でここにいくつかだけ。皆さんの命を守るパラシュートがあります。
I mean, people would probably stampede trying to rush and get the parachute.
おそらくもう人々は本当にもう我先にとそのパラシュートを取りに来ると思います。
Obviously, the point is that if they know they're in danger, they can see the reason for the parachute.
もちろんここではっきりしているのはその彼らが危険にあるということを知っていたらば理解していたらばもうそのパラシュートの必要性が分かるわけです。
And so when people know the reason they need salvation, when they're convicted and they see, wow, I'm a sinner, I'm in a dangerous place, then they can see their need for a savior.
ですから救いも同じように私たちはその救われる必要性があることを知る必要がありますから、そのためにこの律法が私たちに罪を示してくれて、でそれによって救われる必要があるんだということが分かる。
And that's the reason that God provided the law.
だからこそ神様は律法を与えてくださいました。
But you know, this illustration is a good one. I've heard it a couple times. It's a good one to make this point.
今話したこの例え話というのは私も何回か聞いたことあるんですけども、なかなかいい例えだと思うんですけれども。
It puts things in perspective.
まあある程度こう見方を正してくれるものだと思います。
Jesus is first and foremost our Savior.
イエス・キリストという方は私たちにとってまず最初に救い主であります。
He's first and foremost our Savior who saves us from the punishment we deserve. He saves us from hell.
彼は私たちが本来だったら受けるべきその神の裁き、地獄というものから私たちを救ってくださった方。
But you know, there is a weakness to the illustration.
でもこの、さっきの例え話は今、十分じゃないところがあります。
Unlike the parachute,
このパラシュートとはちょっと違って、
Jesus does comfort us. He does provide peace. He does provide joy in this life.
イエス・キリストは本当に、この人生の中で私たちに慰めとか喜びとか平安というものを本当に与えてくれる。
And many times people will first open their heart to Jesus because of a need, and I know I did, because of an emptiness they feel.
で多くの人たちが、まあ、私もそうだったんですけれども、この自分の心に虚しさというものを感じて、最初はイエス・キリストに対して心を開いて受け入れる。
And there's nothing wrong with that.
でそれは決して悪いことではないと思います。
But we want to move, but everybody needs to realize that Jesus is our friend. He's our comforter, but most of all, he's our savior.
けれども、最も大切なのはもちろんイエス様は私たちの友達であり、また慰め主であり、いろいろな方ですけれども、でも一番大切なのは救い主であるということです。
He took away the sin that separates us from God, that separated us from God, I should say.
私たちの、神様から私たちを引き離すその罪というものを全て取り除いてくださった方。
And this sin, that is the underlying cause of all the feelings of loneliness, of alienation, of whatever.
そしてその罪というものが実は、この虚しさとかそれから疎外感とかそういったものの原因の一番根底に あるものなんです。
An important ministry of the Holy Spirit in a person's life is to convict them of sin.
そして、この聖霊の働きの一番大切なことは、私たちに私たちの人生の中でのこの罪を悟らせてくれるということです。
When describing the work of the Holy Spirit in John 16:8, Jesus said, "And when He has come, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment."
聖霊の働きについての、説明がされているところで、ヨハネの福音書の16章の8節で、イエス様は、その方が来ると罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせますと。
And this conviction is not merely meant to drive us to misery.
そしてこの、罪の責めというものが単に私たちを惨めなものにするということではなくて、
It's to drive us beyond misery to hope in Jesus.
その惨めさを通り越してイエス・キリストにあるその希望へと導くものなのです。
Where we receive a fresh start.
そしてそこから新しいスタートができます。
Let's pray.
お祈りします。
Dear Lord, we do stand in awe of the in wonderment of the great love that you showed in giving your Son Jesus to us.
主よ、神様がその一人子を私たちのために与えてくださって、その十字架の上で見せてくださったその素晴らしい愛のゆえに、私たちはあなたを驚き、本当に驚くほどのその愛を見てあなたを見上げます。
Lord, thank you for saving us from the curse of the law.
私たちを律法の呪いから救い出してくださったことをありがとうございます。
Lord, we know without you we were lost. There was no hope.
主よ、私たちはあなたなくしては全く希望がないということを知っております。
But you loved us, Lord.
けれども主よ、あなたは私たちを愛してくださいました。
And we believe it, we receive it.
そして私たちはそのことを受け取ったことを信じています。
Lord, if anyone in here has a part of them that hasn't fully received all the blessing that you bought for them at the cross, I pray, Lord, that you'd help them to do that right now.
ここにいる人々のうち、もしあなたが与えようとしてくださっているその祝福の一部でも受け取れない人がいるならば、どうかその方を助けてくださって、あなたが与えてくださるものすべてを受け取ることができるように助けてください。
And Holy Spirit, we're open to your conviction. Point out things in our heart that are wrong.
そして聖霊様に対して心を開きますから、どうぞ私たちのうちにある、間違ったところを示してください。
Because Lord, you paid such a price
なぜなら主はあなたは本当にかけがえのない代価を払ってくださった。
We don't want to live in any way that would hurt you anymore.
ですから私たちはあなたを傷つけるような生き方をしたくないと願っています。
Thank you, Lord.
ありがとうございます。
Thank you, God.
主を感謝します。
Let's just finish with